ご存知のように、最近私たちは旧約聖書ルツ記を学んでいます。ルツ記に記録された出来事は、モーセの後継ぎヨシュアが亡くなって、裁き司がイスラエルを治めていた時期に起こりました。そして一緒に学んだように、その時期イスラエルが飢饉に襲われたので、ナオミは一人のイスラエル人、ご主人と二人の子供たちをこのヨスの国モアブに移民しました。そしてそこでナオミの息子たちはモアブ人と結婚しました。そこにもナオミはモアブに住んでいる間に、彼女のご主人と二人の息子さんたちが亡くなってしまいました。それでナオミは相続人も収入もなく未亡人になったのです。ナオミは苦しいことを連続して起こったので、彼は神様に対してこの恨みを抱くようになってしまいました。神様が彼女に対して公平に扱ってくれなかったと思った彼です。イスラエルの飢饉が終わったという知らせがあって、ナオミは帰国することに決めました。それで一人の義理の娘ルツと一緒に公共のベツレヘムに戻りました。そして先週一緒に学んだように、ベツレヘムで神様ナオミの亡くなった主人の親戚ボアズを用いて、ナオミにだんだん希望を与えてくださいました。ボアズはナオミの愛する義理の娘ルツのことを気にかけて親切してくださったからです。すなわち神様はボアズを用いてルツの安全の必要、家庭の必要、また霊的な必要も満たしてくださいました。ルツにとって必要な三つのことの中で最も重要なのは霊的な必要、すなわち彼女の魂の救いの必要です。そして先週一緒に学んだように、ルツにとって救いの必要の満たしてくださるために、神様は次のようにボアズを用いられました。イエス・キリストは肉によればボアズの子孫として約千年後にお生まれになりました。聖書によるとイエス・キリストは全人類、つまりすでに生まれてきた人とこれから生まれてくる人の罪のために十字架で死んでくださいました。例えば紀元前千年に生きていたルツの罪のためにも死んでくださったということなのです。よって神様がボアズを用いてルツの霊的な必要を満たしてくださったということは正しいことなのです。神様はナオミの困難の後に良い結果をもたらすように働かせて、ボアズを用いて救い主であるイエス・キリストを与えてくださった物語は本当に素晴らしい実話なのです。その物語の本当に細かいのことの多くはルツ4章に記録されています。それで来週4章を一緒に学びましょう。今日はルツ記に描写されているルツの見本的な性格を学びたいと思います。3章11節に記録されている通り、ルツが 当時ベツレヘムに住んでいる人々にしっかりした女であることで知られていました。言い換えればルツは高潔な女性でした。そしていくつかの点でルツの性格は彼女の救い主であるイエス・キリストの性格に似ていました。ルツはイエス・キリストと同じように次のような模範的な生き方をしてくださった彼です。まず彼女はね、勤勉な人であって機会を十分に生かして持ちました。ルツ記の2章を開いてください。2章の1節から読ませていただきたいと思います。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズだった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私は親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいで、言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち葉を拾い集めたが、それは、図らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられるように、彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちに世話をしている若者に言った。これは誰の娘か？狩る者たちの世話をしている若者は答えていた。あれはナオミと一緒にモアブの農から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後についてタブのあれで落ち葉を拾い集めさせてくださいと言い、国に朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。朝早くその日まですごく大変な仕事ですね。でも皆さん、彼女は一日だけではなく、この、17節のその日の終わり頃、こうして彼女は夕方まで畑で内場を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦がイエパ、すなわち23リットルをあった。また23節、それで彼女はボアズのところの若い女たちの祖母を離れないで、大麦の刈り入れた小麦の刈り入れの終わりまで落ち葉を拾い集めた。こうして彼女は姑に暮らした。短くても4週間、安息日以外毎朝早くそこに行って夕方までそのものを拾いてまた持って帰りました。本当に腰が痛くなってでしょう。大変な仕事です。そして彼女は それでそういう生活がありましたので、なぜならその時こそ集めなければその冬食べ物がなかった。彼女は勤勉な人であって、機会を十分に生かして持ちました。キリストは同じような生き方を表されました。見てください、新約聖書ヨハネ9章開いてください。ヨハネ9章、9章の4節、ヨハネ9章、9章の4節、弟子たちに次のようなことを言われた。私たちは私を過ごしたかと、その父なる神様のお業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。比喩的な意味ですが、キリストの3年しかイスラエルで大切な奉仕をされました。でも十字架のことをすでにから昔から分かって、まあ、弟子たちに今こそ機会がありますので、一生懸命伝道しましょう。なぜ伝道できない日が必ず来ます。では皆さん、大体ね、もうキリストの場合はね、代表的な一日はどのものでしょうか。ちょっと見てくださいませんか。マルコ一章開いてください。マルコ一章、マルコ一章、一章の21節から39まで、次業さんに読んでいただきたいと思います。大体これ代表的な日です。キリストの場合はこのように日々を過ごしたでしょう。どうぞ。
それから一行はカペナウに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合って言った。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まった。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。さて イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。
ありがとうございました。その日イエス様は何をなさったでしょうか。朝早くその街道に行って神様の言葉を教えて、ちょうどその時悪霊に疲れた人が入って、イエス様は彼を癒してくださ、その悪霊を追い出してくださいました。それからペトロの義理の母さんの家に行って彼女を癒してくださいました。それから人が彼についてきましたので、夕方までに彼が泊まるところにみんな来ましたので、実はそれから次の日朝早く他の人たちよりも早く起きて祈るために、その次の日の準備のために、キリストはその父との時間を優先しました。それから弟子たちは、いや、あなたはどこに来ましたけど、ぜひ皆さん待っていますよ。そして、いや、また別の町に行けなければいけません。その人も助けない。そのようにキリストは限られた時間を過ごしてくださいました。律と同じように勤勉な人であって、機会を十分に生かして持ちました。エペソ5章見てください。エペソ5章、エペソ5章の16節と17節、エペソ5章の16節、機会を十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。キリストは朝早く祈った時に、この日主の御心は何でしょうか、それを教えてもらいました。なぜなら限られた時間を自由に用いるために、キリストはそれで決心されましたので、私たちどうでしょうか。キリストの御心を知るために言葉を読みます。それから限られた時間をどのように用いるべきか分かります。箴言6章を開いてください。詩編の次の巻ですが、箴言6章の6節、7節、8節。箴言6章6節。情け者よ、ありのところに行き、そのやり方を見て知恵を得よ。ありには首領も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時食料を集める冬のため。やっぱりあるものに機会を十分に生かして持ちますね。ルツ記に戻りましょうか。また別 の, 点で、ルツの性格はキリストの性格に似ていました。すなわち従順な人であって、素直に頼まれたことを完全にやり遂げました。ルーツ3章開いてください。ルーツ3章、3章の1節から。3章の1節、姑ノオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために、身を落ち着くところを私が 探してあげなければならないのではないか。ところで、あなたが若い女たちと一緒にところのあのボアズは、私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜、あの方は市場で大麦を振り分けようとしています。なぜ振るの？夕方に風が吹いてきますので、だからそのようにね。あなたは彼らを洗って、油を塗り、はりきをもとい、市場に下って行きなさい。しかし、あの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝ると、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくって即に寝なさい。ルツは、姑に言った。私におっしゃることはみないたします。こうして彼女は内場に下っていって、シュートメが命じたすべてのことをした。すごいですね。ルツはね、そのイスラエルの習慣は分からなかった。だけど、もちろんナオミは分かった。ただ、彼女は 100% ナオミの言葉に信頼して、実践しました。イエス・キリストは全く同じように完全に命令されたことを実践されました。ピリピ2章を開いてください。ピリピ2章、2章の6節。ピリピ2章。一緒の6節読ませていただきたいと思います。6節ね、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずに、ご自分の無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分の卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。どなたに従われた？父なる神様に。どれまで？死に至るまで完全に従いました。皆さん、キリストの十字架にかけられた最後の言葉ご存知ですか？完了したと言われた。完了した、言われたから亡くなりました。完全に父に従ったからです。私たちはどうするべきでしょう？ヨシュア記一章を開いてください。ヨシュア記、ヨシュア記一章の八節。ヨシュア、ご存知のようにモーゼの後継ぎですね。モーゼが亡くなった時、ヨシュアにちょっと困りました。それ前でいつもモーゼについてきましたが、モーゼが亡くなった時どうなるか、いろんな不安がありました。神様は彼に次の言葉を言われましたね。ヨシュアね、モーゼに書かれた本を持っていました。創世記、出エジプト、レビ記、申命記に次の言葉ですね。一緒の八節、この律法の書をあなたの口から離れず、昼も夜もその口をさまなければならない。すなわち、黙想することね。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。 そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。イエス様は父なる神のすべてのことを守ってくださいました。ルツはあのノーミさんの言葉をすべて守る。それでその結果として祝福が多くの人に与えられました。やっぱり皆さん、私たち従順の結果は祝福です。私たちにだけではなく周りの人のことです。ルツはね、彼女の救いにしてあるイエス様と同じようにそういう性格を持ってらっしゃいました。すなわち勤勉な人であって機会を十分に生かして持ちました。また従順な人であって素直に頼まれたことを全部完全にやり遂げました。もう一つの点で似ていました。彼女はしもべであって、他のの必要なことを自分のことよりも優先しました。見てください。ルツ記2章。ルツ記2章。2章の11節。初めてボアズに会ったとき。ボアズはすでにルツのことを聞きますので、ボアズはルツに次のようなことを言いました。2章の11節、ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなったから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たということについて私はすっかり話を聞いていました。なぜルツはモアブからベツレヘムに来たでしょうか。それすべて彼女の姑のために。いつも農民のことを優先しました。彼女のこのルツ記を学べば学ぶほどそのことが分かります。なぜ彼女は市場を拾い集めたから、見たら彼女は自分のためだけではなく、それは彼女を分け与えて農民のためにも集めました。またこの3章のことですね、見てください。3章の7節、読み続けますね。3章の7節、ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねていられる麦の箸に行って寝た。理由は夜その麦を守るために。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに出た。夜中になってその人はびっくりして起き乗った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたの姑ルツです。あなたの声を広げてこの姑を置いてください。あなたは買い戻しの権威をある親類ですからです。買い戻しの権利のことは何でしょうか。イスラエルのモーセの律法によると、人がね、ご主人が亡くなると、もしまた後継ぎがない場合は、それで自分の家を土地を売らなければならない場合は、 近い親戚はそれを買い戻したら、その土地はその未亡人のものずっとになる。買い戻しのものになれない。ただ、もう一つの、法律ありましたね。女の人のご主人亡くなると、子供ができる前、亡くなったら、まだ結婚していない弟をその未亡人の結婚するべきでした。それで結婚して子供ができた、できるために。でも見たらね、ナオミの場合はね、まず先にご主人が亡くなりました。二人の子供が残っていましたが、結局その二人は亡くなった。彼はね、後継ぎ、彼はね、相続人なかった。また、四章によると、彼女はお金が必要だので、土地を、ご主人、亡くなったご主人の土地をか売れなければいけません。一般の人に売ったら、もうその一般のものになる。でも、もうその立法によると、買い戻しの権利の親戚を買えば、その土地は、ずっと農民のものになる。またここでルツはね、ボアズにあなたの親を広げてこの橋ためを置いてくださいということで、あなたはあなたの買い戻すの責任をしなさいという意味です。すなわち私と結婚しなさい。それで、ボアズのことを見てください。十節。すると、ボアズを言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの親切は、先の親切、すなわち、ナオミさんに対して、勝っています。あなたは貧しい者だも、友者だも、若い男たちの後を追わなかった彼です。さあ、娘さん、それではならない。あなたの望むことはみんなしてあげましょう。この町の人々はみんなあなたがしっかりした女であることを知っている彼です。実はね、モアブに戻って結婚することができたよ。でもそれをそれをしないとこうしました。また他のベツレヘムに若い者と結婚することができた、ね、断りました。なぜボアズと結婚しようとしたか。ボアズと結婚すればナオミに子孫が与えられます。子供ができた。彼女はすべてナオミのためにしました。イエス・キリストは全く同じように自分のことではなく他の人の必要を優先してくださって今夜に来られました。見てください。マルコ10章、マルコ10章、10章の41節。弟子たちにこのことを伝えました。先ほどこの文脈によると二人の弟子たちのお母さんはね、キリストに願いました。あなたね、国に着くときに王様になるときに私の子供たちね、一人は右に、もう一人は左に座るようにお願いします。他の弟子たちを聞いたら非常に怒りました。実は彼らはそのところに座ってたかったからです。イエス様はそのことを聞いて弟子たちに次のようなことを言いました。42節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。 あなた方の間で偉くなりたいと思うものはみんなに仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはみんなのしもべになりなさい。人の子、これイエス様はいつも自分を人の子と呼びました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。なぜなら、キリストはしもべであって、私たちの必要なことを自分のことよりも優先してくださったからです。本当に、ルツはね、素晴らしい方でしたね。でも彼女よりも素晴らしい方は私たちの主イエス・キリストですね。ボアズも素晴らしかったですね。御心にかなうなら来週あのボアズの話も、まあ、4章として皆さんと一緒に学びたい と思いますが、ただ今日はね、ルツのことね、ルツの性格、イエス・キリストの性格、その二人ともその共通点がありましてですね、勤勉な人であって機会を十分に生かして持ちました。いろいろ弱くあります。今はコンピュータースマホ、どのように時間を過ごすの、限られた時間のね、今日が与えられましたが明日どうなるか分からないです、ね、だから機会があるうちにキリストと同じように祈って神様の御心が分かって、残った時間の神様の御心を行うために用いましょう。また従順な人であって素直に頼まれたことを完全にやり遂げました。中途半端ではなく最後まで、黙示録の言葉ですが、キリストは一つの教会の信者たちを次の言葉で、次のような言葉で褒めたたえます。あなたは死に至るまでに、ね、真実にありなさいのことね、キリストと同じように。また、しもべだって、他人の必要なことを自分のことよりも優先します。キリストの言葉によると、そうすれば、実は結局自分は偉いものになります。今日は読みませんでしたが、キリストが復活されたから、栄光を蹴って、父なる神様はキリストに誰よりも高い地位を与えてくださったことです。ルツの名前ね、多くの人は今覚えています。また、ボアズの名前も覚えています。でも、この町の他の人たち、例えば一つの親戚が、名前が出てきますが、彼はね、ボアズよりね、近い親類でした。けれども、彼はね、買い戻し、権利があったので、彼は断りました。彼の名前は聖書に出てこない。でも、ボアズの名前、ちゃんと、新約聖書にも出てきますよ。このことですね。偉くなりました。ルツはね、しもべになりました。私たちが素晴らしい、神様は私たちに素晴らしい見本を示してくださいましたね。だから同じように私たちも勤勉なものになって、従順なものであって、いつも従うように、また他の人に仕えるように、しもべの心を取りましょう。